なにわメタルブレイジン。
はい、始まりました。なにわメタルブレイジング第1回目はウィンザーキノピーのライブ MC さながらのマシンガントーク、そして第2回目は2人のスタラトキャスターの名手エメラルドアイルスの三谷哲也、ライバルソウルの金谷幸久によるギタリスト対談。どちらもね、すごい大変好評で、会う方会う方に聞いたでおもろいわ、どこどこのバンドも出してやと言っていただいたり、メールでのねコメントもたくさんいただいて本当嬉しい限りです。こうして第3回目を迎えることができました。手探りの中のスタートでしたが、まあ、これからも皆さんのご意見を参考に試行錯誤を繰り返しながら、より楽しい番組に、そしてハードロック、ヘビーメタルの活性につながるような番組になれるよう頑張りますので、これからもよろしくお願いしますね。今回から番組のオープニングソングが変わりました。前回までは岡山のラウドストームの直球正統派ジャパニーズヘビーメタルの王道ナンバーでしたが、今回からはチュニドロレディースゾンビメタルのバーバリアンチェリーのセカンドアルバムクリスタルレイクナイトメアからソングフォーザデッドでお送りしています。この曲初めて聞いた時はこれはガッツポーズでしたね。かっこいいですよね。もう聞いて皆さん真っ先に思い浮かぶのはやっぱりランナウェイズだと思うんですけど、こういったパンキッシュでキャッチーなロックンロールってあんまりそうでなかなかいなかったと思うんですよね。あとこれはモッズの雰囲気も感じました。若い人はわからないかもしれないけど、スタイルカウンシルを率いていたポール・ウェラーのザ・ジャムっていうバンドが、トリオ編成のバンドがあるんですけど、それを思い浮かべましたね。あとはもちろんセックスピストルズなんかもありますよね。そういったパンクやロックンロールのエッセンスをキャッチーに、そしてポップにまとめ上げて分かりやすく、なおかつヘビーメタルというスタンスは守られている。この辺のねバランス感覚は素晴らしいですよね。それがバーバリアンチェリーの魅力であり、ライブでもそのまま楽しいエンターテインメントなステージを見せてくれます。そしてなんといってもやっぱりプロデューサーであるマニピュレーテッドスレイブスの萩山さんの手腕によるところが大きいと思います。萩山さんは近々番組の方にも来てくれることになっているので、いろいろとディープな話が聞けると思いますよ。おそらく1回では収まらないんで2回3回とまたどうじゃないでしょうか。もしかするとバーバリアンチェリーのメンバーも何人、何ゾンビか墓場から蘇って番組に来てくれるかもしれませんよ。お楽しみにね。さて今回のなにわメタルブレイジングはイントロが長い、感想もこれまた長い、プログレッシブハードロックバンドの女性ボーカルたちに焦点を当ててお送りします。バンドはいつも待たせるだけで、ボーカルは
も待ちくたびれて早く歌わせてよ、
プログレッシブハードロックバンドに在籍する2人の女性に来てもらいました。じゃあまずは自己紹介してもらいましょう。じ
ゃあオールイメージズブレイジングボーカルの田中敦子です。
はい、いつもはあっちゃんはパーソナリティということで、はい、今日はゲストということなんで、
はい、ゲストみたいです。
よろしくお願いしますそしてもう一方、なんと東京から来てくれました。
はい、マージュリッチでボーカルやってます月本美香です。
はい、ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
飛行機でね来てくれたんですよ。
はい、
このためにこのために
それはどうかな
散々さっきまで柿食ってたけど柿食べ放題ついでに出ていこうかってなんか喋って帰ろうかってまあそんなわけでこのプログレバンドの2人の女性に来てもらったんですけど、プログレッシブロックバンドってこう他のバンドに比べて、まあ、イントロが長くて、まあ歌が入り間奏に入るとまた間奏が長いいつまで弾いてんねんっていうイメージがあるんですけど、イメージがあるので、そういう曲を自分は作ってるんですけど実際歌ってるお二方とかその辺ってどうなんですか？
ね、大変だよね。
そうですね、待ってる時間とかね、あと待ちすぎて入るところを間違えるとかそれでしたっけ
そうそうそう、感想とかね、なんかどっか行ってしまうからね
あとね、マージュリッチの場合は歌が入ってるところは普通のまあ8ビートだったり、うん、まあ、普通の感じなんですけど、うん、その間奏部分は割と変拍子とか使ってる部分とかもあるので、うん、歌ってない時は拍子を数えてます。
あ、やっぱりそれするべきですね
するべきですねそんなこと言うてんねん、しんくん。
実は私、感想の時は何を考えているかと申しますと、今日のお客さんはどういう表情で聞いてるのかなとか、まあ、私が最近ちょっとよく思うのが、物販ないよな、うちってっていうことを案外ね、考えながらね、
感想の。ステージで。
ステージ上でね、そういうね、ちょっとコンプレックスだったんでね、そういうことを考えちゃったりなんかしちゃったりして、これからでも数は数えます。
数えるらしいです。
なんか聞いてて、あ、この部分ここかっこいいよなとか思うときない？ライブ中
自分のバンド。
そう。
ああ、それはね、しょっちゅう思います。
う
ん、聞き惚れちゃって、まあ自分がね、どっか見失うってこともあるんです。けど、あ、怖い、怒ってる。
いや、聞き惚れてもらえるならそれはいいことなんじゃないですかでもそれはみんな言うよね、なんかギターソロかっこよかったら、あ、聞いてしまって入るの忘れたとか、ね、
例えばお客さん見ててこう乗ってはるかなとか、結構やっぱりじっとこう真剣にこう真面目に聞いてくださるお客さんがやっぱ多いのでまあそういうね、顔を見る、表情を見るとやっぱちょっとまた頑張ろうっていう、なりますね、そのライブ中に。
私はマジュリッチのライブをまだ一度も見たことがないんですけど、ミカちゃんはその感想中ってやっぱりこうなんか踊ったりとかしてます？
感想中踊ったりってことじゃないけど、なんかまあでも、まあ、ゆらゆらしてる
揺れてるということで
変拍子で揺れてる
あとはうちはリーダーがギターの人なんですけれども、うん、まあ、彼の例えばギターソロとかの時にこう後ろからこう拳こう上げてこう、
まあまあ、うん、やりますね、うん、
ちょっと煽るような感じでね、うん、お客さんに向けて。
プログレバンドって割とこう歌詞なんかもちょっと他のバンドとは違ったあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、曲の、まあ、さっき言ったようにイントロとか伴奏が長い分、うんうん、それだけちょっともうストーリー性のもった感じの、ね、歌詞に関してどう、マジュリッチの場合はどう、ミカちゃんが書いてる、
書いてるんですけど、やっぱり、1曲の中で起承転結がある楽曲が多いので、まあ、歌詞も割とストーリー性があるとかが多いですね。
その辺はプログレバンドのいいところですよね。やっぱり、ね、長いだけにこう表現するもんがもっと他よりも奥深いというか、深いところまで、 うちはあんまりそれストーリー性じゃないよね、 AI 見が、
うん、感情的なものが多分多いかなって。
あ、うん、あそうね、そう、う
ん、そう書いた時に自分がこうなんか思ってることがダイレクトに出たりとか、あと出来上がった楽曲を聴いて、あこれってまあ昔の自分のことやけど、うん、その時の自分の感情とかに当てはまるんじゃないとか、なんかまあそんな感じで書いてますね。
そうだから、そうね、なんか物語があるわけではないんだけど、やっぱそのやっぱり同じようにその感情、そのこれは今悲しいことを訴えたいから、なんかそういう悲しみの曲だったり、
悲しみの曲がもしかしてあるんですか？
あります、あるっていうか、その一曲の中の起承転結の中で悲しい部分があったり、あもっとこう頑張っていこうよっていうところに展開していったりとか、もう裏切られてこう どないすんのよっていうその怒りだったりとか、
そんな歌まであ
るんですね。そ
あるらしいですマージョリッチ。ぜひぜひちょっと音源とか聞いてみたいですね早く。
じゃあまあそんな話も出たんで、一曲ちょっとマージョリッチの曲を聴かせてもらいましょうか。
はい、音源は、何年か前に出したやつなんですけれども、もう5年、はい、6年ぐらいなんのかな、リオネアという曲です。
Yeah.
まだあるんですよね、この曲には
歌えへんかなと思うぐらいインストかなと思いました、最初
そうでしょ、長いでしょ
出てけへんのかな
ディオネア皆さん、ディオネアだそうです
ディオネア
この曲は一体どういう意味が、うん、ディオネア
これね、ディオネアってあの食虫植物の、うんまあ、ハエトリグサ
へ
をのことをディオネアって言うんですけど、
あそうなんですか、う
ん、よく人にはね、なんか人の名前ですかとか聞かれたりとかするんですけど、うん、ではなくて、ディオネアっていうのはそういうハエトリグサのことをディオネアって言うんですけど、うんはい、これはあの、まあ、
皆さん歌詞の内容的には
そう、多分あのハエトリグサってあの多分、こうなんていうのかな
カパってこう、
カパってこう虫をそう虫が
入るから今2人手ね手でやっていますけどね形
そう虫が入ったら急にその閉じて
食べて
その虫の養分を吸ってっていう植物なんですけど、うん、まあね 食虫植物なので、その虫の養分を吸わないとそのディオネアは生きていけないわけじゃないですか、
はい、
なんだけれどもこの中のお話の中ではその入ってきた虫のことを好きになってしまうんですね、まあ、それがなんでかってそう深く掘り下げられたちょっとうちもうまく説明できない
ん
です
けどミカちゃんの頭の中はそういうハエトリグサが獲物に恋をするという
そうです、好きだから悩むんですよねディオネアだってじゃないとその吸わないと自分は生きられないでしょ、うん、だけど好きだから殺したくもないっていうでそこでディオネアがすごく、まあ、悩んで、うん、でもそのディオネアがそれを吸うのをやめようっていう選択をするんですね、
うん、
で
プログレですね
でしょ
私はそんな詩が書けないです
ねその犠牲愛みたいなその自分がその吸わない人を助ける好きだから、その人に生きててほしいから自分は吸うのをやめるんだけど吸わないことを選んだのでディオネアは朽ち果てて枯れて死んでしまうわけです
あ
でなんだけれどもディオネアはでもそのそういうプライドみたいな、うん、あの私は死んでしまうけれども私の選んだ
じゃあ、ね、違うハエを食べたらいいんじゃないですか
あすごいそこなかったなそれ好きでもないハエを食べればよかった
今まで通り
歌詞にダメ
だごめんな
さいやでもそうやわ
そうやろ、
うん
っていうのが AIB の歌詞の中では結構活かされて
る感じじゃあディオネアパート2とか作るときにはあれ
そうそうそうしたら
そういう
私からのアドバイス、うん、ごめんなさいとっても興味深い曲なんでその歌詞の、うん、まあね最終的にはどうなったかっていうところを本当に掘り下げて聞いてみたいですね、
うん
そういうメンテ的な話で、
はい、
この人ね最近歌う前にラーメン食べるといいとか言い出してるんですけど
ほう、
ど
う思います？油を刺すの、
喉に。なんか最近鶏の唐揚げとか流行ってたりとかするよね、なんか
鶏の唐揚げはね、
ちょっと
鶏の唐揚げ派の人の話だ
った
まに、そうそうそう、
うん、私はね、豚骨ラーメンがいいと思うんですけど、どうですか、そんな
うち歌う前に食べたら絶対もう動けない
あそもそもリハ前とかリハ終わりとかちょっと 2,3 時間は絶対最低空けるようにして
2,3 時間うちもライブ当日は朝から
マジで
ほぼご飯は食べない、
そん
なせいでスープとかそれぐらい、野菜サラダとか
出せるで
いや出せたいわ
そういうことで、あれですね
毎日ライブやった
よお前
あなたは食べる派、食べない派のボーカルリストさんのこのアンケートしたいなとかちょっと思っちゃうんですけど、私は食べたい派っていうか食べる派でも、まあ一応何かあったら嫌なんで、吐きそうになったりとか嫌なんで、
そうないくわんだ
ろ 3時間か4時間前にはもう終わらせるっていうことをしてるんですけど、
なるほど、たまにいるよね、周りでもやっぱりちょっと
食べた方が
いいっていう人もいる、
ね、やっぱり体力使うことやからね、歌うっていうことみたい
な。え、ミカちゃんはなぜ食べないんですか。
いや、ほんまに食べたら逆に声が出ない、その腹筋にも入れられん、これだけやっぱ元が幅もあるから食べるとしんどくなる、 体が重くなるから、もっと重くなるから、だからもう食べない方が楽。あ、歌う
じゃあそうします今度から。
いやでも細い人はね、やっぱある程度食べてた方がいいって、なんか体がこうちゃんと地につく感じがするっていう人も いたよなんか。うん、
そうだ
ね。まあ、だいぶ前のにそのそう食べるとかいう人もおったし。
でも油っていうのは確かになんか良さそうな、唐揚げはどうかわからんけど食いたいだけじゃん。
一回ね、豚骨ラーメン食べてみてくださいよ。
でもそれやったらステージドリンクを豚骨スープにしたい。
あ、なんかね、メイジェイがそんなことやってるらしいです。
ありのままの人、
そう、うん、ペットボトルにあの豚骨スープを入れて持ち歩いて楽屋で飲んでんねんて。でも細いよな。
すごいね。
まあそんな感じです。
そうですか、はい、で、さっきちょっとマージェリッチの歌詞を聞いたんですけど、今度次聞いてもらうのは、うちのオールイメージズブレイジングの
言えてない、
オールイメージズブレイジングの、まあ、ラブホーという曲を聴いてもらうんですけど、
はい、
こっちの歌詞の内容をちょっと聞かせてもらえますか。
これはね、散々ちょっといろんな方面で説明させていただいてるんですけど、メタルブレスジャパンっていうあの震災のね、復興支援のイベントがありまして、その時になんか未発表曲の曲を1曲提供してくださいっていうことだったんで、まあ、うちもプログレなんですけど一番短い曲で、テーマはやっぱり震災に関してとか人のなんか愛とかつながりに関してみたいなテーマっていうところで、ちょっとそういうか、歌詞の内容を書きました。で、まあ、何分でしたっけね。5分ぐらい、
5分ちょっと
短いでしょ。さっきの美香ちゃんのこの曲の
半分やな
にすごくコンパクトにこうまとめれたかなっていうようなね、楽曲的なもの、ね、歌詞
的にもやっぱり自分らがやりたいこと一番ちょっとできたプログレプラス、まあ、基本ビートルズが大好きで、
まあ、こんなに短く曲ってまとめれるやみたいな。
ラブ4の4は どういう4なんです
か。あの4って FOR、 本当はあなたへとかの4なんです。で、それをまあ外人って4とか言うたら4とかっていう字書くじゃないですか。それでまあまあ、 もじった感じなんですけど、まあ、愛があれば苦境を乗り越えれるんじゃないかっていうような、うん、だから頑張ってみたいな、ちょっと、応援ソング、
はい、
苦境にさらされた方への応援ソング。その当初は震災の被災地の皆さんやったんですけど、まあ、それはそうじゃなくても頑張らないといけない人って自分の周りにいますよね。そういう人にもうなんかしてあげれることって言ったら愛情しかないんやけどっていう、そういう感じの、
うん、素晴らしい、
そういう感じの円満な感じの曲ですね。円満っていうか
まさに愛あふれる感じ。
そうです、うん、
じゃあそのホールイメージズブレイジングのラブホ、
はい、聞いてください。
ベージュズブレイジングのラブ4を聴いていただきました、
はい。
それではね、今日このお二人にプログレッシブハードロックバンドの女性ボーカルということで来てもらってるんですけども、はい、実はもう一人ちょっとスペシャルなゲストで、この日本のプログレハードの老舗アルハンブラの純子さんにちょっと質問をぶつけてみてお答えいただいたんで、じゃあ呼んでみましょうか。
せーの、純子ちゃーんちゃんやで。
はい、それでは純子さんにいろいろお伺いします。マージョリッチのミカちゃん、 AIB のあっちゃんにも聞いたんですけれども、プログレってインストがすごく長いじゃないですか、イントロとか感想が。その間純子さんはどのようにしてその場をつないでいるんですか？
イントロが長い曲が1曲目だった場合は、曲が始まってしばらくしてから出ていったりします。曲途中のインストパートの長い部分では以前は踊ってたりしたんですけれど、昔ですね、マージュリッチにいた頃にですね、それが目障りだと言われたことがあって、それからはなるべくアンプの裏とか舞台袖のカーテンの裏とか、履けることができる時にはなるべく履けているようにしています。その間は、曲を聴いて好きなフレーズのところとかこう結構自分で楽しんで乗ってたりするので、それを楽しみすぎてですね、歌が始まる部分を忘れ戻り損ねたことが一度や二度ではありません。かなり失敗したりします。吐けることができないところでは自然な流れというか、あまり目障りにならない程度の場所で自分なりに楽しんでいたりするんですけれども、曲のインストフレーズをオフマイクで聞こえないように歌ってたりします。曲の中にのめり込んでいく感じで楽しみながら、また歌が始まるところまで楽しみながらやってるって感じですかね。そんな感じです。
はい、皆さんやっぱり感想明けは戻り忘れたりしてるみたいですね。ではプログレの場合、結構やっぱり曲が長いという分で奥深いコンセプトを持った曲とかが多いと思うんですけども、純子さんの場合は歌詞を書く場合どういったものにインスパイアされたり、どういった流れで歌詞ができていくわけですか？
歌詞を作るときは、曲のデータを何回も何回も聞きます。そして聞いているうちに頭の中に、いろんなイメージが浮かんできます。風景だったり登場人物だったりが浮かび、その登場人物が語りかけてくる言葉とか思いとか、そういうのを歌詞にしています。その登場人物とかは身近な人がモデルな場合、あるいは自分自身の投影だったりする場合もあるんですが、全く想像の人物だったりすることが多いです。あるいは映画や物語、小説とかそういったものの登場人物の投影だったりすることもあります。イメージを歌詞として言葉にして、曲のハマり文字数などで言葉の入れ替えをしたり調整して最終的に完成ということになります。
はい、では今度純子さんから見て、現在のそれからこれからの日本のプログレハードシーンを見て何か感じることはありますか？
このジャンルが好きな人っていうのはいつまで経っても好きなんです。なので好きな人がいる限りは自分自身も好きですし頑張りたいと思っています。それと若いお客さんが少ないっていうことをよく言われますけれども、中には本当になぜあなたがそんな昔のバンドを知ってるのっていう感じの方もいますし、だいたい油のベースの響くんはですね、なぜその年でそのバンドを知ってるのっていうバンドをいっぱい知ってまして、出会った当時ですね、そんな話をしてびっくりしたことがあります。なのでどんな風にしてお客さんが広がっていくかも分かりません。好きな音楽をこびることなくいつまでも楽しんで一緒に行きたいなと思っている次第でございます。
はい、それではメインバンドであるアルハンブラ、そして純子さん個人自身の今決まってるライブやリリースの情報などありましたら告知の方をお願いします。
アブラはですね、今本当に、なかなか表立って活動ができていない状況であります。と言いますのも、大将ゆうきくんと我が頭ひびきくんがあんまりにも忙しいものですから、なかなかちょっと揃って活動することができないので、ライブとかがちょっと決まっていないんですけれども、みんなのスケジュールの合間を縫ってなるべく近いうちにライブができたらいいなと思っております。それとですね、新曲の制作の方なんですけれども、今年は 元旦の日から大将から曲のファイルが送られてきまして、ポツンポツンとこう曲のファイルが送られてきて、各自その曲を煮詰めていくというのはやっておりますので、どうかどうかもうしばらくお待ちいただきたいなと思っております。あと、私自身の他の活動ですけれども、カバーのバンドを結構たくさんやっておりまして、あっちこっちで、お目にかかる、場面もあるかと思いますので、どうぞどうぞ、Facebook やミクシーなので告知もいたしますので、お時間がある方は覗きに来てください。頑張っております。結構そしてすごく自分自身楽しんでおります。そしてどのバンドも全力でやっております。かなりな全力でやっております。どうぞこれからもよろしくお願いします。
はい、それではじゅんこさんありがとうございました。じゅんこさん、じゅんこちゃんありがとうございました。
ちゃうわちゃうわ。
そしたらね、最後に、お互いのバンドの今後のスケジュールなんかを聞いていただきたいんですけれども、
はい、
まずマジュリッツの方、何かライブとか決まってますか？
はい、ですね、来たる6月14日の日曜日、
はい
はい、東京は吉祥寺クレッシェンドでやります。
はい
はい
はい、
一本だけ。
一本だけ。
これはあれですよね。
とりあえず言えるのが一本だけなんだよね。
セブンスさんの
企画のやつです
よね。そうですそうです。共演バンドは、
共演バンドは、レッドラムさん、
はい、
あとアミリアさん、
はい、
でうちとあとセブンスさんですね。はい、
結構豪華な見応えのある
だと思います。4バンドですよね。時間も4つとも時間長いので、
はい、
たっぷりやりますので、
楽しんでくださいって感じですね。
ぜひ行ってあげてください。
お願いします。
で、あとは音源を待ってると。
そう、音源もね、まあね、あんままだちょっと秘密にしておきますけど、なんか特典も考えてはいます。はい、
ぜひぜひよろしくお願いしますね。
はい、
はい
はい、そしてじゃあオールイメージズブレイジングの方、はい、
皆さんね、ご存知かとは思いますけど、再アラートさせていただきますね。オールイメージーズブレイジングの、ライブの日程ですが、7月5日、東京吉祥寺のクレッシェンド、7月19日大阪心斎橋のパラダイムとなっております。で、1ヶ月ちょっと空きまして、9月13日名古屋のムジカ、こちらの方はバラカさんっていうね、海外でも大人気の、プログレッシブバンドの バンドさんとの楽しみな、イベントになってますので、ぜひぜひプログレ大好きっていう方はね、全部来てください。とりあえず全部来てください。
はい、
以上です。
プログレを盛り上げていきたいですね。
はい、
はいはい、
そんなわけで今日は、プログレッシブロックバンドを代表して女性ボーカル2名、はい、オールイメージズブレイジングのあつこさんと、はい、マージュリッチのみかちゃん、そして、はい、アルハンブラからじゅんこちゃんに参加していただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今回のなにわメタルブレイジングはプログレッシブハードロックバンドに在籍する女性ボーカリストたちに焦点を絞ってお送りしましたが、いかがだったでしょうか。それでは最後にもう一バンド、かっこいい女性ボーカルを徹するプログレバンドを紹介したいと思います。我々オールイメージズブレイジングと同じブラックリステッドレーベルから待望のファーストアルバムを3月にリリースしたロスジールを紹介します。このバンドは坂本栄三さんのプロジェクトやナイツ・オブ・ラウンド、オーディンなどにも参加しているメンバーが在籍していて、ボーカルには舞台女優でもある八山美さんが参加しています。いわゆるプログレッシブメタルになると思うんですけれども、変拍子とか長尺の曲のカテゴリーとしてみんながイメージしているプログレよりも、もっとピンクフロイドのような精神面での内向的なプログレッシブさが強調された文学的なイメージの作品に感じました。とはいえ演奏の方はバリバリの変拍子があったり、テクニカルなパートが満載で、そこに表現力豊かな歌がかぶさる、すごくかっこいいバンドです。ライブが決まっていますね。レコ発になるのかな。7月25日吉祥寺クレッシェンド、こちらは共演に1回目に出てくれたキノッピーのウィンザーも出てますね。あと久しぶりのロケットクイーンとか、楽しいイベントになりそうです。7月25日吉祥寺クレッシェンド、ぜひよろしくお願いします。それでは今日最後のナンバー、ロスジールのファーストアルバムアイデアズワールドからフリークアウトサイダー。